過ごしですか？西村加奈穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン代表のゆうたろうさんです。ゆうたろうさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はウィメンズ漢方代表住吉忍先生にお話を伺います。今日のテーマは漢方による妊活サポートについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
この収録の前にお仕事で台湾に行かれてたんですね。
そうなんです。
お
なんか一泊で行ってきたんですよ
何のお仕事で？
ちょっとね、台湾にもアイジェノミクスラボがあるんで、
はい、
メンバーとちょっといろいろ情報交換をしなんですけど、
はい、いかがでしたか？
はい、いや、楽しい時間過ごしたら、いかんせん一泊で帰ってきちゃったっていうのが心残りで、年内にもう一回行きたいと思います。
ぜひリスナーの皆様に台湾情報とか、台湾のお土産もいつか用意してください。ぜひ
ぜひ欲しいです、はい、情報欲しいです、はい、
お願いいたします。さて、今週のテーマは漢方による妊活サポートと題してお届けいたします。ゲストはウィメンズ漢方代表の住吉忍先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。住吉先生、今日は下の名前が忍先生ということで、私、忍先生とお呼びしてよろしいですか？
ぜひ、はい、はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いいたします。忍先生、リスナーの皆様にですね、はい、自己紹介お願いします。
はい、私、住吉忍と申します。現在、株式会社ウィメンズ漢方の代表取締役を務めております。はい、弊社は現在都内3県、神奈川2県、栃木、青森、京都で不妊治療の専門クリニックと提携させていただいて、はい、クリニックの先生方の指示のもと漢方相談を開設し、不妊治療に取り組む患者様のサポートに当たらせていただいております。
はい、
現在提携先のクリニック様からは着床率の向上であったりとか、
はい、
採卵数、あと排卵法到達率、良好排卵法到達率の向上というところを効果として実感いただいております。こちらは学会でも発表させていただきました。
はい、
漢方で、その、ね、学会発表までされてるってことすごい、こう楽しみにしてます。今日、
ありがとうございます。はい、あとは患者様のご不調の改善であったりとか、患者様が治療から離脱してしまうっていうところを防ぐっていうような効果も実感をいただいております。ご相談の中で生活指導、薬剤、サプリメントの説明などに当たらせていただきながら、
はい、
治療に向けての体づくりを伴走しております。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
漢方というといろいろイメージが湧くと思うんですが、皆様これまでに忍先生、女性のヘルスケアや不妊に携わっていらっしゃって、まずは感じていることを教えていただけますか？
はい、本当に我々にご相談に来てくださるっていう段階ではかなりこう不調が強いっていう状態であったりとか、もちろん西洋での治療がうまくいかなくて、ご相談に来てくださる、もしくは先生の方からちょっと漢方相談行ってきてっていう風な声をいただくことが多いんですけど、皆さんが本当に治療で疲弊してしまっているっていうこともございますし、
はい、
ご自身のこう生活に関してはこうかなり疲弊してしまっているというか、ご自身の健康っていうものに関しては妊活を始めるまでは結構ないがしろにしてきてしまっていらっしゃったりとか、本当にずっとね、お仕事で遅くまでお仕事をして睡眠時間を削っているっていうことであったりとか、お食事の内容だったりもなかなかこう目を向けることができなかったので、もう本当に菓子パンを食べ、お昼はちょっとジャンクフードになってしまい、
夜
は
ちょっとめちゃめちゃ、
なんかこう野菜ジュースをちょっと足してみたりみたいなところで、健康で気をつけていることっていうと、なんかそういう話が結構出たりとかがするので、やはりこう栄養の状態とか、そもそもの体の不調をすごく抱えていらっしゃる方が、私たちには よくいらっしゃるかなという印象があります、
はい、そして例えば、生理の時とかにちょっと不順だなと か、うん、なんかそういうことがあっても、でも忙しいし、うん、はいみたいな感じで、なんかやっぱり毎月のことだからなんとなく見過ごすようにしてしまうメンタルになってありますよね。
もうまさに仕方ないというか、そう、ね、体質とかなんか我慢、当たり前だから我慢することみたいな感じで、はい、鎮痛剤ちょっと飲んで我慢すればいいかという感じで、毎月毎月こうやり過ごしていった結果、実際こう受診してみたらもう内膜症がひどい状態だったとか、そういうお話がいただくことはやっぱりすごく多いので、もう少しこう早い段階でご自身のお体に少し目を向けていただく機会が増やせたらなと思っています、
はい、しのぶ先生のインスタも拝見したんですけど、先ほどぜひリスナーの皆様もしのぶ先生のインスタとかね、いろいろオールアバウトで連載をされてたりとか、してらっしゃるのでぜひご覧いただきたいんですが、ってことはスマートフォンに向かってるんですよ私、でやっぱりいろんなこと調べたり、あ、これ素敵だなってインスタ見たり、
でももう日常ですよ、
YouTube 見たり、ね、もうでもその分、それじゃあいつ見てるのって、夜中、
そうなんですね、
仕事終わってお風呂入って、はい、ほっとして、リラックスタイムにスマホに向かっちゃうんですよ
本当にそれが、この漢方の考え方になるんですけれども、はい、陰陽のバランスっていうのがございまして、陽がこう熱のエネルギーで、陰が潤いとか安らぎとか、交感神経、副交感神経みたいな感じで例えさせていただいてもいいと思うんですけど、どっちかに偏ってしまうと、やはり人の体のバランスって崩れていくっていう、ちょっと東洋医学的な考え方があるんですけど、圧倒的にこの夜の時間が皆さんすごい少なくって、もう24時間のうちの5時間が夜っていう感じで、あとはオンっていう方がすごく多いので、もうずっとオン、戦いモードじゃないですけれども、ただやはりこうホルモンのバランスを整えたりっていうのは、副交感神経が活発になっているっていう状態も大切なので、睡眠をとりあえずとってくださいっていうのをすごくお伝えするのと、おっしゃったように夜にその眩しい光を浴びるっていうことで、本当に非常に私がこう20年近く漢方相談をお受けしてるんですけど、今の方の方が圧倒的にこう乾いてるんですよ、夜にちゃんとこう、睡眠とか潤いを補充していないので、こうパサつきがすごく若い方でも
出てきて、スマホが身近になった分、そういうのが顕著になってきて、
顕著に本当に、昔はちょっと不妊で悩まれてる方ってこう細くて、血色がちょっと悪くて、冷え性さんでみたいな感じだったんですけど、今どちらかというと乾いてて、熱がちょっとこもりやすくて、ですぐもうどちらかというとこう更年期に起こりがちだったホットフラッシュみたいな方がこう早くどんどんなってきているので、それってこう中医学では老化に進んでいるっていうような捉え方をするので、できるだけやっぱ本当に睡眠をとっていただきたいっていうのはすごくあります。
さっきの話で、その初めて先生に言われて、看護を受けるっていうことだったと思うんですけれども、その時の患者さん どれぐらい漢方に理解があるんでしょうか。
そうですね、もう皆さん飲めばいいって、漢方飲んだら魔法じゃないけど卵の質が良くなるみたいな感じで来てくださるんですけれども、やはり土台としてはご自身の体を良くした結果、それがこう反映されていく、内心は治療の効果を高めるっていう、治療への反応を上げるっていう意味での体質改善となりますので、ですのでやはりこう毎食ラーメン、毎食はないと思うんですけど、ジャンクフードを召し上がりながら漢方を飲んでもなかなか効果が出づらいということをまず理解いただくというところから思います、
漢方飲んでるから何でもいいっていうわけじゃないってことですよね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
漢方代表住吉忍先生にお話を伺います。
は はい、じゃあ忍先生、後半はですね、まず不妊治療の活用、漢方の活用というところなんですけど、クリニックで患者さんが始めるときに どんなシチュエーション、先生から勧められるのか、看護師さんから勧められるのか、はい、どんな入り方をするんでしょうか。
一番多いのはもう先生の方からちょっとやはり治療がこうスムーズにいっている方になかなか先生もスムーズされないんですけど、はい、先生来週は看護師さん、はい、で患者さんの方が何かできることないですかっていうような声かけがあった際には、ご相談、ナースの方からご紹介いただくこともありますし、はい、もう何も先生方からの紹介なくっていう方も中にはもちろんいらっしゃいます、
うん、やっぱりその進み具合を見て先生がこう判断されていくっていう。
そうですね、はいはい、あとは年齢気になる方とか早めに来られる方とかもいらっしゃいます、
は
い
は
い、
具体的な例としてはどういった方になるんですか。
そうですね、はい、現在一番多いのはやはり採卵ですね。卵がなかなか取れない、はい、そもそもこう数値とか年齢とかだいたいこれぐらい取れるよねみたいな先生のこう目測というか、そういうのがあると思うんですけど、はい、あれっていう、おかしいな、これなのに取れないなとか、質が良くないなとか、なんで質が良くないってなってきた時に、西洋学校の方で、やるべきことをやったけれども、はい、それでもちょっとうまくいかないって時、内緒もご体調が悪いなって先生の方で感じられた時などにご紹介いただくという感じになります。うんうんうん、
例えばこう内膜の厚さとか、はい、着床ができないとか。
あ、そうですね、はい、そちらも移植に際してはやはり内膜が薄いっていうお声と、はい、着床の部分もやはり、うん、例えば免疫バランスの不調を抱えていらっしゃるとか、はい、そういったところでの相談非常に多くいただいております。
そういった場合も正しく漢方を使えば、うん、良くなる方もいっぱいいらっしゃる、
ね、そうですね、現状例えば免疫のところでは、はい、数値化できるものなので、はい、ちょっと統計を取らせていただいているんですけれども、はい、大体8割前後の方が今は割とバランスを整える医学なので、はい、こう免疫を抑え込むっていうわけではないんですよね、うん、なのでバランスを整えた結果免疫のバランスも整うっていうような流れになるかなとは考えております、
はい、あとはちょっと私気になるところでは、そのやっぱり忍先生のところでこう男性不妊のところも結構扱っていただいてると思うんですけれども、はいはい、そういった男性不妊へのアプローチっていうのは具体的にどれくらいあってどんな感じなんでしょうか。
そうですね、男性の方がこう自らこうご相談にくださるというよりは、はい、奥様に勧、はい、められてみたいな方が多いんですけど、もしくは先生方から勧めていただいてっていう感じになるんですけれども、はい、まずはちょっとやはり全然体質によってアプローチは違うんですけれども、はい、特徴としてはすごく巨匠のお腹が弱くて細身で男性でも冷え性でみたいな方へのアプローチと、もう一つはこう実証っていうんですけど、こうなんていうんでしょう例えば生活習慣病みたいな形で高血圧で体力もがっちりしてるんだけれども、結構溜め込んじゃってるというか、いろんなこうお酒飲み、結構食事の量も多くって、こう汗も油汗みたいなのがこう出がちな方っていうような方で、全然体質が違うのでアプローチが異なるんですけれども、アプローチを変えて腎っていう生殖を強めるっていうところに働きかけるっていうような感じです。
女性はその、クリニックに行く頻度も多いと思うんですけど、うん、男性がそこを自分で漢方やんなきゃっていうのをちゃんと認識して来てくれるまでっていうのが どうなんでしょう、あんまりこう難しそうだなっていうイメージをちょっと持っちゃうんですけど。
そうですね、男性の方がやはりこう自分の不調を口に出して誰かに伝えるっていうことを、なんかあんまり本当に慣れていらっしゃらないというか、印象がすごくあるので、はい、ただやっぱりこうすごく真面目に取り組んでくださる方もいらっしゃって、はい、ご自身のその体をメンテナンスするっていう感覚を持ってくださってる方も増えてきたなっていう印象がありますね。
メンテナンスいいかもしれない。メンテナンスって言われるとすごい響く感じがしますね。あとは違うご質問なんですけど、はい、今そのクリニックさんと関東東北、連携されているとおっしゃいましたけど、具体的にどういった連携をされているのか、もうちょっと細かく教えてもらってもいいですか。
ありがとうございます。本当に遠方の、クリニック様に関してはオンラインでのご相談をお受けするという形になるんですけれども、はい、ホームページだったりとかに弊社の、つながる窓口を設置していただいて、はい、でご相談にはそこからご予約をいただくんですけれども、それが終わった後に先生の方に情報の提供書としてお渡しさせていただいて、保険の処方とかもそうすると先生の方でご提案いただける場面もございますので、ちょっとそこにない処方に関しては弊社の方からご用意させていただいたりとか、また生活習慣のご指導とかであれば、主漢方を使わずにアプローチさせていただくこともございます。あとはちょっと都内とか我々が実際お伺いできるところでは漢方相談っていう、お時間設定させていただいて、そちらにお越しくださって相談に来て てくださるというような流れです、
は
い、
そうするとまあ連携っていうところなんですけれども、単純にこうなんか外からサポートするというよりは、うん、こう治療の中の一プログラムとしてもしっかり中に入っていくっていう、そういうイメージですか。
そうですね、まあ、もちろんちょっと遠方だと、はい、どこまでっていうところはあるんですけれども、先生の方にはもう、はい、情報すべて共有しておりますので、はい、そうですね、中に割と入り込んで状態確認しながら、うん、あと結果をちゃんと見ながら、それをただただ漠然と飲むみたいなことは、はい、おすすめしてないです。
はい、すごくやはりこう改善する方も多いとおっしゃったと思うんですけど、うん、実際患者さんからのお声とか、うん、反響といいますか、そういったところは何かありますか。
もう全ての方にっていうのは私も全然力を及ばなかったっていうことももちろんあるんですけれども、やはりその治療に対するうまくいかない時ってすごくお気持ち的にも何したらいいんだろう、はい、どうしたらいいんだろうっていう形になってしまわれている方多いんですけど、はい、やはりこう治療への反応が少しでも上がってくるとか、はい、体調が良くなってくると皆さん本当に元気にはなるんですよね。でその結果として治療も良くなっていくんですけど、はい、前向きに取り組んでいただいたりとかっていう声は非常に多いですし、やっぱりその漢方の効果だねっていうのは培養士さんからとか、うん、ナースの方が結果が変わった時に、あ、やっぱ漢方すごいねみたいな感じで、こう、はい、輪が広がるというか、なんかチームでやらせていただいてる感はすごくありますね。
じゃ患者さんご本人もだし、うん、周りでこう他の医療者のチームの方も、はい、実感があるなっていうのをおっしゃっていただく。
そうですね、うん、ただもう本当に結構、まあ、しっかり取り組むというか、はい、ところも必要な場面もあったりするので、はい、そうですね、でもゆっくりお話聞きながらその方に合ったプログラムをちゃんと作っていくっていうことをしてあげていただくと、はい、それが安心につなげていただいたりっていうのはあるかなと思います。
お一人お一人結構違うんですか。
お一人お一人違います。ご希望もなんかどういうことをサポートしてほしいのかっていうようなご希望も違うので、はい、そのあたりは本当に伴走してるっていう感じですね、はい。
じゃあもうカウンセリングみたいな近いような感じで、
そうですね、一緒に走ってるカウンセリングだとね、はい、先生とっていう感じかもしれないですけど、はい、我々はこう本当に二人三脚なイメージに、はいはい、なります。
はい、
その1 お薬を漢方を飲むときに、はい、まずシンプルにお湯で飲んだ方がいいのか、うん、水で飲んだ方がいいのかとか、そう、私あと苦かったらどう飲んだらいいんだろうとか、そういう本当に当たり前のことを知りたいんです。
苦いですしね。
そう、
実は左右、
はい、
ちょっと人肌程度が一番いいんですよね、うん、溶かせるものであれば、はい、溶かしていただいて、うん、でもどうしても味が一番感じることが
多い。溶かすってことはもう左右に、
うん、そう、左右に溶かして
飲むってこと。
下流の処方に関しては、まあ、粉のまま飲んでいただいて、ダメな処方っていうのは、まあ、基本的にないんですけれども、はいはい、あとその苦味なんですけど、はい、苦味は苦いことで効果を出してるっていうものも実はあるんですよね、うん、胃とかって、はい、苦味があることで効果を発揮させてるっていうところもあるので、苦味も味わえたらいいんですけど、ちょっとなかなか苦しいよっていう場合にはちょっと飲み方のコツがあって、もうここ のポイントがあるんですけど、サラサラサラと落としてそのままこうやってお水を流し込むっていう形にすると、その苦味を感じる下の部分に当てずに流し込めるんですよね。
下の先端あたりですか。
もうちょっとね、奥側というか、というところに置いてゴッといくか、それが苦手な方もいらっしゃるんですけど、その方もお水ちょっと含んでゴッと入れて飲むっていう粉だとね、
先にその作用
を少し
ちょっと含んでから、はい、
そうっていうのが得意な方もちょっとね、それぞれなんですよ。それするとブワッてこう広がっちゃうっていう方もいらっしゃる。
粉お酒派
で粉をそう入れといて飲むってするといいっていう方も、はい、いらっしゃいます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ぜひ引き続き来週も漢方について、それから妊活について進めていきたいと思います。篠先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様、来週も同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。